モグラグラジオです。
モグラグラジオです。どうも。いやーもうあれですよ、ちょっと先週はお休みしましたですけど、
はい、
2月は展示もなくて、
うん、
ゲストアーティストのインタビューもなくて、
うん、寒い。
そうで、ちょっと若干1月がね、
うん、
まあ、12月から1月がちょっとスペシャル企画が多くて、
そうですね、
若干こう燃え尽き感も今日は久しぶりなんですよ。そうですよ、2人しゃべりです。
いや、めちゃくちゃ久しぶりですね。
そうですよ、これは今日だからちょっとなんかまったりテンションがね、
うん、
すごいある感じでやろうかなと思ってるんですけど。
そんなことを許しませんよ
マジですか、
はい、
今日僕からおきちゅうは空っぽなんですけども、
はい、ドラムの人です。どうも。
今日ドラムの人のテーマで
アートコア対談。
アートコア対、お
2012、
お
っ、おっしゃ、
本格的には一発目ですよ今日が。
そうですよね、そうです、そうです。あんまり2012年についてね、まだ何も言ってないですもんね。
まあそうですね、うん、でもなんかね、うん、あの前の1月のあの、うん、アートトピック、
はいはいはい、
あれなんか編集してて結構聞き返すと、わりかしなんか自分手前味噌ですけど、中身があって、
そうですか、
よかったですけどね。うんうん、まあちょっと2012年の展望も軽く喋ったりなんかしてましたですけども、
どんな締めでしたっけね、あれ。感じがやなかったんだよね。
そう、ノブさんなんかいいこと言ってたけどね、最後
言ってたと思うんだけどね、
覚えてない、
先月の話だよね。
まあで、今月はこれアートコア月に一度のお楽しみ、うん、これ何喋るんですか今日は。
いや今年はね、僕1月、まあ年越しからね、
はいはい、
随分と気合を入れてましてね、でかなり、トップギアで1月から、
1月から、
はい、
いいですね。
結構活発的、活動的に、
マジっすか、
動いてですね、
僕結構ローで入ってますね毎年のことだから。
そうですね、
うん、
でこれ結構ね、今日はね話が飛び飛びになりそうな感じもあるんですけどね、
うんうん、
なんかこう今年考えていきたいことと、この一月間でこう、うん、まあ出てきたトピックみたいなのを話すことによって、
うん、
まとめていこうかなと。
で、
表に出すことでなんかより現実的に考えていこうとか。
あ、なるほどなるほど。なんかちょっと小耳に挟んだんですけど、
はい、
今年はなんか5月に個展をする
そうで。そうなんですよ、決まりましたからね。
これ珍しいですよ、はい、ドラムの人も個展して、僕も9月に個展しますからね、
うん、私、あら、
大阪ですけど。
あ、マジですか、
これ珍しいです、僕ら2人とも個展する年なんて。
やっていこうぜ
なかなかしない2人ですからね、
うん、
他のことに忙しくても
いや、だから他のことに忙しかったのも、今年はちょっとみんなにもちょっとお話をして、
はいはい、
こうちょっと本腰入れて、
うん、
いよいよやるときは来たなと。
あ、いいじゃないですか。
で、まあこのドラムの人という名前もね、
うんうん、
そろそろちょっとあだ名程度にして、
あ、
ちゃんと野村康夫という本名で、
あ、ついに
語ることは語り、
や
ること
はやり、ソロデビュー、
はい、
あ、ソロデビュー、野村康夫で、
そういうことなので、
まあね、まあ、ドラムの人では何にも引っかからないですからね検索が。ルナシーのドラムの人とか、そんなんですからね、
うん、6番目ぐらいで出てきますから、何かしら。
あ、マジっすか、
出てきて、
あ、そう、うん、ついにじゃあ今年から野村康夫でいくわけですね。
そうですね、
うん、
でようやくね、なんかこう10年ぐらいこうもたもたしてたものが、
はい
あの一本のこう道筋となってあの見えてきた感じと、
お
まあやれそうなこうタイミングとなんか、うん、心身ともの充実度みたいなのが、
あすごいいいですね、うん、なんかちょっと輝いて見えますよ今日は。
そうでしょ、
うん、
すごい朝もピシッと起きてね規則正しい生活をこなしながらやってるんですけどもね、
うんうん、
でまあ、 あのいろんなトピックがちょっとあるんですけど、
はいはい、
まずじゃあちょっとテーマ、
はい、言っちゃってください、はい、
ででん現代アート 2.0 宣言。
はいはいはい、 2.0 っていう言い方ももう結構もう
2.0 宣言
語り尽くされた感ありますけども、
というのもと言ってもなんか僕 2.0 よく意味分かってなかったんですね。
はいはいはい、
まあ結構 Web 2.0 を皮切りに、
そうですね、そうですね、
いろんなところで 2.0 ものが、
うん、2002、3年やったんですかね。だから、うん、ソーシャルネットワークサービスが始まった頃によう言われ出しましたですけどね、はいはいはい、2.0
で、まあ僕は今まあ、あのアートをまあきちっと腰を据えてやるにしても、
うんうん、
やっぱりこういろんな勉強をもっとしなきゃいけないなということで、
はいはい
はい、あの今まで曖昧だったあのものにとかをきちっとした、うん、あの自分の、まあ、知識なりなんとかと なんかこう身のあるものとして、
あそれいいですね、
定着させようというので、はいはい、まあ、結構あの、まあ、歴史も含めて勉強し直してたり、で今の現代の、まあ、新しい、まあ、考え方とか思想とか、
うんうん、
まあ、社会の情勢とか、
うんうん、
そういうこともちょっと一つのこうアートに対する道筋の一つとして捉えようっていう、まあ、観点でいろいろ見てるんですけど、
今日はものすごいアートコアが期待できるんじゃないですか、これ。
そうなんですよ
いいですね。
で、年末じゃない、年明けの、あれ見てたんですよ、あの朝生、
ああ見んかったわ、
あの橋本徹 VS、
はいはいはい、
アンチ橋本っていうの で、
らしいです、ね、
今結構、ネットでその時のが話題になってるんですけど、
はいはいはい、
で見てないんですね。
見てないです。僕代わりにあれ見ましたけどね、1970年以降生まれが語る日本のこれからみたいな、うん、NHK の3時間のやつを見ましたけどね。
あっちはどうでしたか。なんか
まあなんか面白かったっつうか、
うん、
まあ確かにその年代でくくったらこの辺の人らが出るやろなみたいな人も出てたし、はい、内容もまあまあ中身があった気がしたけど、何よりちょっと面白かったのが、はい、その何ていうの、朝生とやっぱ比較するやん、うん、ああいうスタイルって、うんうん、で朝生と明確に違うのが、これはなんか僕は好意的に捉えたんやけど、
うん、
そのなんていうかこうヒートアップしそうになるとこう笑いに転化するっていう傾向があって、
うん、NHK
っていうかその年代やと思うんやけど、その、まあ、朝生やったらもうわーってなって、うん、もうそれに田原総一郎が止めに入んねんけど、うん、結局あいつが一番わーってなるみたいな感じになるやん、うん、でもうしゃあないから CM 行くみたいな、うん、まあ悪く言うとすごく聞き分けがいい議論の回し方をすんねんけど、
うん、
まあ俺はでも逆にそのちょっとジョークにを挟むとかで、なんかすごいなんかある種その成熟したこうディスカッションの方法ちゃうかなと。でまあ俺自体も多分ああいう場所におっていたらそういう感じの動きとかするやろうし、まあ、なんというかこう見られてるっていう意識がよりあるというか、
うんうん、
なんかエンターテインメントというか、まあ、サービス精神があるのが、
はいはい、
まあ、今の俺らの世代の特徴、まあ、前世代と比較した場合、
うん、
特徴としてあるんかなっていうのを全体的に空気として感じたっていうぐらいですけど、
うん
うん、
なるほど、
うん、
ちょっとそれも面白いかもな。
どうやったんですか朝生は。
朝生はね、 完全に橋本徹の圧勝
あ
まあアンチ橋本派が あまりにも不甲斐なくて、まあ素晴らしい橋本徹のプレゼンの回っていうことにな
った
んですけど、まあそれはそれですごい面白い見方をできる面があるんだけど、まあ6人ぐらいアンチがいて、で席がは、まあ、向かい合わせで、
はいはい、
1人は橋本徹対向こうみたいな。
あーはーはー、なるほど。
なぜかその橋本側に1人だけ東博之、
東
が立たされて、うん、で東はあんまり東京生まれ東京育ちで、
うんうん、
その大阪のこととかよく分かんないが、まあ、中立的位置で、
はいはいはい、
このアンチ橋ズムとかを、
うんうん、
で何なんですかみたいな立場で、
うん、橋ズムって言うんや、
うん、橋ズム
面白いなそのことは
あ、はあ、橋ズムって、まあ、橋本は独裁者になるんだっていうんで、
はいはいはい、
で橋爪を許すなっていう本が出て、
なるほどなるほど、
加山里香とか
が書いた、
はいはいは
い、
でその辺が相手に座ってるわけですよ、
うんうん、なるほどね。
でそれを、まあ、バッタバッタと返り討ちにしていくっていうね、
はいはいはいはい、
でまあそれはちょっとニコニコでも上がってるんで、まあ、いずれ見てもらったらいいと思うんだけど、
うんうんうん、
でその中で東さんが宣伝できなかったってツイッターで公開してたのが、自分が去年の暮れぐらいに出版した、
うん、
一般医師 2.0、
はい、まだ読んでないですけどね、うん、
で僕もちょっと読んでなくて、でもすごい気になってて、
うん、
でインタビュー記事の方をちょっと見てたんですよ、
はいはいはいはい、でさっきツイートしてたやつ、
ね、そうですね、ツイートでも言ったんですけど、荻上
何でしたっけあれ、なんかあれウェブマガジンというか、
ね、シノドスジャーナル
で内での荻上チキが東博樹にインタビューした記事ですね。
そうで、その一般医師 2.0 はなんか実装可能かみたいな、ね、
はいはいはいはいはい、
うん、でまあ結構人はここ10年ぐらいオタク文化とか、
うんうん、
サブカル系の方の立ち位置からなんかいろいろ発言したり活動してて、
うんうんうん、
で最終的なそのまとめ本として一般医師 2.0 っていうのが、まあそれはちょっと政治の
方にみたいですね、
いった結論としてまあ書いてる本なんだけど、
いやだからあれでしょ、今回のテーマのその現代美術 2.0 そこから来てるわけでしょ。
そうで俺なんか基本的に2.0 ってなんだろうっていうの
が
とりあえずあって、
はいはいはい、
なんか要約するといわゆる旧世代というか、もうバージョンアップっていう意味合いってことでしょ。
そうです、だからいわゆる昔の OS とかさ、うんうん、アプリケーションとかみたいに、
うん、アップデート、
そう、要は1.何々ってやつはそのマイナーバージョンアップというか、その1位に対してのちょっとした修正とかに対して、それが2になるっていうのはもうガラッとこう仕様が変わって、まあ特に Mac ユーザーなんかそれでね、昔すごい痛い目見ましたけど、それで急に使えへんくなるアプリが出たりとか、
まあ、だから、マイナーチェンジではなく完全な新しいシステムとしての、
そうそうそうそう
そう、そういう意味合いで、
そうそうそう、
新しいその意識としてこう提示してみようみたいなことでしょ。
うんうんうんうん、そうですね。
でまあ一般意識っていうのはなんかこういわゆるなんかルソーって思想家が、
ルソー
1700年代ぐらいに、
あ、
社会契約論みたいなやつで言ってた一般意識っていうのの、バージョンアップ、マイナーチェンジじゃない、なんかアップデートを これできんじゃないかみたいな。
その辺足突っ込んで大丈夫？
いやこの辺はねよく分かんないんだけど、その辺の話は難しいだけど、だから自分の言葉でまだ語れるだけ、
はいはいはい、
自分のものになってないから、
うんうんうん、
でもこう言ってることとか状況に対してのこととかはすごいよく分かる話をしてて、
なるほどなるほど、
例えばそのツイッターとかニコニコ動画とかの起こってることが、まあ、実際どういうことなのかみたいなことを説明してたり言葉で言ってくれるわけですよ。なんかやっぱり批評家の人とかの話っていうのはそういうのをいかにこう言葉で出すかみたいな分野だから、で僕思うにそのなんか現代アートとかをやるってなった時に、
はいはい、
今をこうきちんと語る言葉みたいなのってすごく重要だったり、
はいはい、そうね、
その時にやっぱりアーティストがアーティストだけの言葉で語るよりも、
うんうんうんうん、
その言葉で語る人たちが語ったくれた言葉とかに対して、
うんうん、
あ、そういうことを言いたいんだよ言葉では、
はいはいはい、
みたいなことってあると思ってて、
うんうん、
で最近はすごいその今の思想家なり批評家みたいな人がどういう人がいるんだろうっていうのの興味で、
うん、
その辺の人たちのを見てるんですよ、
うんうん、
っていうので東博樹さんとかよく出てくるじゃないですか。
出てきます、
ね、界隈もなんか、ね、
そうですね、
黒瀬くんとかもいて、
まあ、盛り上がってましたね。
ね、
うん、
なのでちょっとどういう発言をしててこの人はどういう立ち位置なのかとか、
はいはいはい、
すごい気になってて、
はいはい、いやだからなんかあれですよね。だからそのさっきルソーとか出たけど、
うんうんうん、
いわゆる思想系の人らって、うん、すごい勉強の仕方がすごい本質的っていうか、
うんうんうんうん、
要はすごい昔に書かれた文章を現代的に読み直したりとかしてさ、
う
ん、
そうそう
そうね、新しい意味を掘り起こしたりするやんか、
うんう
ん、でそれってさその歴史がすごい分断されてなくて、
うん、
そのずっとこう積み重なってきたものを、
うん、
の中からこう、まあ、温故知新的にさなんか使えるものは使ってこうっていうさ、はい、意識でやってるやん。だから昨日今日生まれた俺の考えみたいなことをさこうガンガン表に出す人っていないやんか、
うんうんうん、
だからそういうのがなんかそのむしろ逆にだからその現代美術とっていうか、
うん、
アートみたいなことをやろうとしてる人らでそのすごいまあこれもまあ自然となくなって淘汰されていくんやけど、例えば20代前半とかで美大とか入ってるやつのほとんど、
うん、
まあ俺もそうやったっていう意味でも、うんうん、なんかそういう考え方に基づいてないやん、物を作るっていうのは。だからその、
うん、
俺が描いた絵がなんかその、
うん、
どういういかにすごいかみたいなことばっかで、
うん、
その要はその過去の作品とかから、うん、そのを現代的に読み解いてみたいな、うん、だ要はさ多分それをはっきり言えてんのって村上隆ぐらいしかおれへんってさ。
で村上さんと東さんってなんか最近すごく近しいところで、
うんうんうん、
でなんかそのこの一般絵師 2.0 でものはこのインタビュー出てくるんだけど、普通にもうスーパーフラットっていう概念を、
うん、
その今の社会のその一つのまあ基準というか見方としてもう概念を捉えてる、
はいはいはい、
でそれはすごいなと思うわけですよ。それを提示した村上隆、
まあ、
ね、でやっぱりそれがまあ欧米のこう美術史とかにも、まあ、プレゼントしてきちんと評価されてる軸として提案できた、
うんうんうん、価値観としてね、
価値観として、
うん、
で村上隆がこれも去年に芸術闘争論っていう新しい本を出したんですよ、
うんうんうん、
でここでヒントになるのがそれの出版記念でニコニコ動画での中継のなんかシンポジウムというか、
はいはい、
そういうのが開かれてて、 でそこに出てきた、建築家 の、 あの森川海一郎さん、
あ名前は、
はい、でその人はあの2004年のベネチアビエンナーレの日本館っていうところで、うんうんうん、あのオタク展っていうのを開催した張本人の人で、
はいはいはい、
でオタクその時の展示の内容っていうのは、まあ、日本のそのオタクの人たちの室内みたいなのが、
うん、
どういう部屋にできてるかみたいなのがすごい数で網羅的にバーッと紹介すると
見た見た写真で、
でその人があの村上隆の、まあ、あの芸術闘争論出版記念の、まあ、討論会に出てきて、
うん、
でそんで、まあ、スライドショーでなんかいろいろプレゼンしたんですけど、うん、まあ、それのまあ充実度と説得力がすごいっつって、まああのネット上ですごい話題になってたんですよ。で僕はまたそれはタイムリーで見てなくて、あの後追いでそういうことがあったっていうので、まあ読んだんですけど、そこに書かれてるのはやっぱりその欧米、とりあえずその副題があって、その時のシンポジウムので、副題がね、日本の美術教育を切るっていうタイトルついてたんですよ。で芸術闘争論なんだけど、結構美術の教育の面、日本の教育が、
うんうん、
の美術教育がどう、だから僕ら村上隆ってもう芸大で、
そうね、エリートですよ、
エリート、うん、だけど僕最近村上隆のこともすごく追ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、実はそのあの人は初めて博士まで行った人じゃないですか。日本の美術教育で博士課程とか初めてできたのの1号生なんですよ。
あ、そうなんや。
だけど一番最初に大学機関の美術教育みたいのをすごい否定してた人間で、あの人の考え方って基本的には敵を知るには敵の中へ、
うん、のコア
に一番突っ込んで、
ね、
そこから食い潰してやろうみたいな、
なるほどね、
考えで、まあ、闘争を仕掛けてきてるタイプの人で、うん、やっぱり今その3331を主催してる中村雅人とか、
うん、
あの村上さんとか同期らしいんだけど、
うん、
その大学時代に日本にまだ現代アートっていうのがなく、よく見れない時代があって、
うんうんうん、
いわゆる僕らの時代、僕らとか奥さんの時でも歴然だったその貸し画廊システムの日本の、まあ
俺が一番嫌いなやつですね。
そうそうそうそう、であれに対して一番最初にこう問題意識を持ったの世代が村上さんたち、
あ、はいはいはいはい、
で結局海外のマーケットとか美術の市場がどうなってるかっていうのをすごい興味持ってて、
うんうんうん、
でまあ自分のこう自腹切っていろいろ見に行ってたらしいんです
よ。ああ、なるほどなるほど。
でまあ日本じゃ手に入らない資料とかを、まあ、見つけてきてはコピーして、
あ、
結構熱い議論を交わしたりしてたみたいなことを言ってて、でまあ村上さんは自分でニューヨーク行って、
うん、
そこで、ああこっちが本場かみたいな、
はいはいはい、
でここで勝負するにはどういうことだろうっていうので始めてたと、
はいはい、
っていう流れが あるんですけど、
うん、
でその中にその美術教育、日本の美術教育の問題点っていうのをすごい言ってて、
うん、
で大学に入っても誰もアートは何かっていうのを教えてくれないと、
うんうん、
で平山郁夫に聞いてもそういうの一切教えてくれなかったと。で
いやもう精神論だけでしょ。
そう、精神論しかなくて、
うん、
で自分のその道を極めるんだよみたいな、
そうそうそうそうそう、
やりなさいみたいな。
そんなん聞くためにあんな授業料払ってるわけちゃうんやけどね。
で誰も教えてくんないから、
うん、
そのでやっぱり歴然とそのなんていうか、あのヒエラルキーみたいなのもあって、
はいはいはい、
その東京芸術大学博士号っていう、はいはいはい、その力、
はいはい、
名前の力、
はいはいはい、
ああいうのを利用してやろうと、
まあね、
いうようなことしかなくて結局は、うんうん、
まあそれは未だに続いてて、例えば卒業制作展とかも、はいはい、
うん、
まあ言ったらまあスカウトが行くわけです、東京芸大とかだったら、
ね、
うん、まあ、むさびたまみもちょいちょい行って、まあ でも圧倒的に人数が違うし、うん、ましてや関西の美術系大学なんてほとんど来ないですからね。
ですよね。まあそういうのある、
うん、
でその森川さんっていうのは建築方面 の, あの人で、
うん、
でそのスライドショーで真っ先に出てきたのが、結局西洋の美術教育っていうのは、うん、ものすごい教科書が厚いらしいんですよ。
あ
美術の教科書
は。あ
で最初から歴史をがっつりそのもう社会の授業と同じぐらい、
うんうんうんうん、
いわゆる歴史っていうのがあって、できちんとそれを自分の言葉で読み替えるっていう授業と、あとはもう一方で模写を徹底的にさせると、
あなるほどね、
っていう2つの軸で授業をしていると。
いや俺もねそれ気づいたのがすごい遅かったのよ。
いやそりゃそうですよ、
大学4年の時に気づいて、
僕もそうです。
あこれこの大学をいかにした有効に使えるかっていうのは、うん、大学3年ぐらいからちょっと考えててんけど、うん、その時に思ってたのはまず時間を有効に使うために映画を見まくるっていうのと、うん、あとは
映画を見まくる
機材が借りれるから映像をちょっと勉強しようっていうのと、うん、あと図書館が充実してるから本読み思ってしてた過程で4年になってやっと気づいて、あ美術史や、うん、大学でね一番学ぶべきやと思って慌てて取ったけど、もうタイムリミット来てもうて完全に自分の身のつく前に出てしまったっていう。
もう全く多分すっごい似たような経験してるやつって今僕らと同じようなステップを踏んでる人の中にもう5万といると思うんですよ。
5万といるよね。でそれがだから海外やったらもう1年の時にそれを終わらせて3、4年でそれを踏まえて制作に入るっていう、う
ん、でその中で徹底的にその、まあ、ロジックの鍛え方とか、
はいはいはい、
そういうのもまあ歴然とあるわけですよ、
うんうん、
で日本っていうのはまあ元からその小中の教科書ってこんな薄いでしょ、もう薄っぺらいんですよ、
うん、
でそれはやっぱり5科目の、まあ主要科目の詰め込み教育でのストレスの発散場として、うん美術と体育っていうのが用意されてて、
は
い
は
い
は
い、
あとね、
自由にやりなさいとか、
はいはいはい、
もう好きにやったらそれがいいんだよとか気持ちいいものだよとかさ
はいはい、はい、
そういうことだけで
そうそうそう
止まってて、
すごい悪い意味でピカソとか使われて
た。そうなんですよ大人なのに子供のよみたいな、そう
下手でもいいんだみたいなね。違うしな、
違うんですよ、
ね、青の時代を飛ばしとるからね
アカデミックとか、
うん、
で村上隆に言わせればあの人こそマーケットの人だったと、
うんうん、
で才能なんてなくていかにこうそれを操作する側に、
はいはい、
で作品のスタイルを変えて、
はいはいはい、
やり続けるかみたいな、
はいはいはい、
ことを最初にあんだけやった人みたいな、
うんうん、
みたいな話があってですね、まあ、建築の方が今世界でも建築家は日本では日本の建築家とかは結構まあいい線いって勝負できてるんですよ、
うんうんうん、
それは一個磯崎新太っていう建築家の人がですね、
うん、
一つ新建築っていう本がね35年前に雑誌がありまして、その時のコンペ、学生コンペがあって、その時の審査員の時に、まあ学校教育について問題提起したんですよ。この教育の状態がまずいと。でそこにある種のなんか緊張関係が生まれて、で学校もこれじゃいかんと。世界で戦うための建築家を育てるにはどういうっていう流れでなんかこう建築家の方は結構こういけたんだけど、
うん、
美術っていうのはまだそういうことが起こってなくてですね、
そうやね、や
れてないと。
うん、
で、その 2.0 ですよ。
2.0 ね、
いわゆる現代美術っていう言葉もそうなんだけど、
うん、
もうかれこれ50年前ぐらいから現代美術なんですよ。
はいはいはいはい、モダンアート、
モダンアート、
うんうんうん、
でウォーホール前後ぐらいから、
はいはいはい、
ジャクソン・ポロックあたりから現代美術に始まってるじゃないですか、はいはいはい、言葉としては、
はいはいはい、
で日本でもまあハイレッドセンターですよ、 あの辺が現代美術ですよ。
まあそうですね、
第一世代。
そうですね。
で、未だに2011年になっても現代美術っていう。
まあでもあれじゃない、でも国内のアートだけで考えたら、うん、まあ、それこそ村上隆とかあの小山富雄とかの世代で一回、
そうだね、
国内の、うん、は 2.0 かまだしてない。
あれはだからあの人たちはどっちかっていうと海外のフォーマットに、はいはい、出ていくことで、はいはい、向こうにの文脈っていうか戦略にコミットすることで、
そうスタンダード引っ張ってきただけ。
そうそうそう。
あ、なるほどね。
だから日本の中には定着してないと、うん、で村上さんはずっとあの日本の土壌をこうどうしたらそれができるかっていうので、うんうん、芸祭とかを自腹切って主催していると、
うんうん、
言っててですね、であの人のまあ戦略みたいなのが僕ようやく見えてきたというか、まあ、この中でも語ってるんですけど、うん、あの結局あの人は、まあ、あのこう極東からこう、ね、本場に出てって、
はいはいはい、
でそこでのなんかピエロぶりっていうか、そのどう東洋から来たやつがパフォーマンスすれば、うん、まあ、見てもらえるかとか、
うん、
だけどそこには反面あのどうにかこのルールをぶち壊してやろうみたいな反骨精神があってですね、
うんうん、
で、まあ、まだそのアジアのアートみたいなのは注目されつつされてきてるけど、
うんうん、
あくまでもまあなんていうか
まあね、
亜流っていうかこう本流の脇をにぎやかにするやつらみたいな思われ方はまだまだ根強いと、
うんうん、
でマーケットの強さもそうなんだけど、だけどまああのここ2、3年ようやくこう中国だとか、
うん、
あの辺とかその今のあのソーシャルメディアのグローバリゼーションとかさ、
うんうん、
この一般意思 2.0 でもすごい言われてたんだけど、結局その中心地の不在っていうか、
はいはいはいはい、
そういうのが世界中で起こってきて非常に均一的な、
うん、そうね、
意識みたいなヒエラルキーのなんかよく、うん、なんていうのかな、
まあだからあれですよね、だからそれこれ前に何かの時のアートコア対談では言ったかもしれへんねんけど、うん、何かの時に言った記憶があんねんけど、要はさグローバル化していったらさ、
うん、
一個のでっかいピラミッドはなくなるけど、うん、その要はあのそれこそジャンルで細分化されていったらええんちゃうかなと思ってて、ね、例えば西海岸のアート好きでそういう絵描いてるやつは西海岸で活動すればいいんちゃうかとか、なんかそういう風に、まあもちろん別にそこに、まあ、行く方が別にいいけど、
うん、
まあそれをネット返して そっちとコミュニケーションしていって、そっちのなんというか海外にコミットしていってとか、うん、なっていって、その各々の細かい細分化されたジャンルからなんかスターみたいのが出たらいいんちゃうかなと。まあだから別にそのあれでしょ、その分からへんけどヒエラルキーがまだがっつり残ってるっていうのがすごい旧世代的っていうかさ、だからむしろなんかてっぺんの人間が大量の巨万の富を得るっていうより、
うん、
まあ、ある一定水準以上の作家の多くがちょっと飯食えるっていう、なんつうの、そういう形の方がすごい現代的やんか、うん、ある意味だからインターネット的というか、うん、その今のテクノロジーが可能にした可能性の、
うん、
あと今の社会システムの変化とかも相まって、
うん、
だまあちょっとだからその資本主義的なものがちょっと崩れてきてさ、すごいなんかこう共産主義とまで言わんけど、まあそのドリームっていうよりは、まあそのドリームのハードルが下がってるとも言えるけどさ、まあ飯食えたら成功というさ、それが叶う人が増えるっていう形になるべきやと思うけどな、なんかそういう意味では。
でね、
うん、
なんていうのかな、そのまあ、僕がこうテーマにしたいのはその現代アート 2.0、
はいはい、
でこの言葉ってあの、まあ、今日来る時にもうじゃあ現代アート 2.0 って言ってみるかと、
うんうん、
で現代アート 2.0 言われてんのかなと思って調べてみたんです、
うんうんうん、
そうするとね、あんほとんど言われてなくてですね。
言われてないかもしれない、ね。
あの一箇所だけ言ってた人たちがいて、
うんうん、
これはあのアートスケープっていうあのウェブ上のあのウェブピアみたいな。
あ、ウェブピア、あ
みたいなその展覧会情報。
今あーなんか一瞬見たことあるかも。はいはいはい。その人らが
そう
チョイスした美術展の情報。
そうそうそうそう。の中の2010年にあのアあの現代アート 2.0 宣言っていうのがあってですね。
誰がしたん？
これはそのこれを主催しております鷲田メルロさんとこのアートスケープの編集部が2010年7月7日に現代美術 2.0 宣言っていうのをやってまして、まあこれをざっくり概要言いますと、まあ今までの現代アートとかのまあ接点みたいなのはまあ大規模国際展だとか美術館とかその行政とか大きいマスのお金を使ってのやり取りだったのが、それこそツイッターとかソーシャルメディアとかがとかまあ、 あのユーストとか、
うんうん、
そういうのがわーっと出てくるネットワークのそのシステムが構築されたことによって、
うん、
地方になんかこう ポツポツと自分たちで やって発信しようぜみたいな、
はいはいはい、
小さいながらも独自のあれをやっていくものが発生してて、
で小さい政府ですね。
小さい政府、
うん、
この話ってね、だから橋下徹の、大阪都構想とつながるんですけど、
あ、はいはい、
だからちょっと僕は面白くてですね、
はいはいは
い、いろいろ見てて、おーおーと、
うん、まあ、なんかさっき俺がなんか言いかけたようなことですよね、だから要はね、うん、
でモグラグなんてのはまさにその一つの
形、小さい政府ですよ。
で悪く言うとここではなんかまあ特徴は一つ緩いっていうのがあってですね、それはなぜかっていうと、まあ、助成金も発生しなければ、
うん、
その年間事業とかをでっち上げる必要もないと、
はいはい、
だけど、まあ、その分家賃とかなんかそういうのはほとんどない分、うん、いろんな人が集まっては出ていけたり、
そうだ、外的なプレッシャーがない、少ないということ、ね、
である時代のその大型美術館に対するオルタナティブみたいな考え方のオルタナティブではなくて、
うんうん、
ある種その大きいとことの、まあ、共生も図りつつ、
そうだ、ね、
小さく自分らもそういうのやっていけるみたいな、
はいはいはい、いやだから最近あれなんですよ、今日もちょうどね、うん、みずほ銀行で太田とその話してたとこでね、
はいはいはい、
確かにモグラグなんてのは緩いですよ、
うん、
外的な圧力ほとんどないですから、うん、じゃあでもこれじゃあかんと僕ら思ってて、
うんうん、
で俺らがやるべきはねやっぱり内的な圧力を上げるしかないと、
お、
それで俺が今日喋ってたのはそろそろいよいよ銀行から借金でもしてみるかと、うん、
まあね、
要はビジネスですよ、
うんうんうん
うん、その道しかないんですよやっぱり、うん、でそれで例えば借金なりのまあそれは分かりやすい理由やけど、だからリスクを背負って活動を続けると、うん、そしたらまあ絶対こうバックさせないとあかんやんか、
そうですね、
じゃあ動かないといかんっていう、うん、ところから徐々に社会とコミットしていったら、うん、外圧もちょっとずつ増えてくるんちゃうかなっていう道しかないかもねっていうのはちょっとね、うん、思ってますけど、
で僕はもう一個そこに大きな夢をね乗せたいなと思ってて、
うんうん、
でこれはまあある現状、この人たちの宣言って2010年なんですけど、
うん、
まあ言ってしまえばもう2年も経ちますよね、
うん、
でこの2年でその状況も随分とまた一歩進んできてると、
うんうん、
でやっぱり去年の震災なんかも多分そこから先のことを捉えるいいなんかきっかけも与えてると思うし、
うん、
もう一個大きい枠をこう目指せないかなと思ってて、
うんうん、それが結果 2.0 だという、
そう、もうこれはまだなんか 1.8 とか、
うん、それは何なんですか、その
2.0で、それはだから今その村上隆がやろうとしている 宣言の中に出てきた、
うん、
あの人はじゃあ次何を狙ってるかっていうのが結局この大と小の関係みたいなのって世界のアートのマーケットなり社会の現象全体を見ても一個捉えれるだろうと、
うん、
で前回 の, あのドイツのドクメンタなんかもいわゆるあのアフリカ系のキュリエーターを用意して、
うん、
あの西洋じゃない文脈のグローバリゼーションみたいなのをテーマにしてたんですけど、その流れでやっぱアジアの力みたいなのが上がってきててですね、で、あのアジアの、まあ、コレクターなり、うん、そのお金回す実力者みたいな人たちが欲しがってるアートっていうのは、うん、実は西洋のそういう歴史とかを踏まえてない、ここ20年30年ぐらいに出てきたものとかも、
うん、
まあ全然その受け入れてくれる文脈っていうのがあって、でそこをもっとどんどんこうやっていこうと、
はいはいはいはい、
だから台湾にあの人があのジンガロの台湾をやったり、
うん、
あの辺をやる芸祭の向こうでやるのも、
うん、
結局そこのまあ、マーケットを強くすることで、
うん、
世界の中でのそのいろんなピラミッドの一つにちゃんとこうアジアのやつを作ると、
はいはい、
で日本人のこの僕たちみたいな教育で結局歴史とかそういうのを踏まえてなくても物の良さみたいなのだけを追求してきた連中の、
うん、
まあネガティブな部分っていうのはやっぱり一つはそういうものがないと、
はいはいはい、
っていうのはまあ一つコンプレックスだったんだけど、
うん、
実はそのマーケットで成功とか、
うん、
多少勝負できるものを出せれば、うん、そのコンプレックスも解消できると、
うんうん、
でもし解消してそこで戦えるそのまあトップアーティストみたいなのが何人も出てくるようになれば、
うん、
まあルールを変えれるようになると。
うん、
いわゆるアジア主導でそこでの、まあ、パワーゲームのルールをこっちでつかめると。
まあでもそれはもう結構むずいのが、
うん、
だからそれは多分あれやと思うね。すごい概念としては合ってて、
うん、
例えば西洋美術なんかももともとはものすごい特権階級のための娯楽やったから、うん、まあ簡単に言ったらそのあれやんか、バカな王様に買わすためのものなわけやから、
うん、
その結局今売れてるものが売れることになっていくわけや、
はいはいはい、
どうしたってそれは売れてるから価値があるんだろうと判断されるっていうのは一番わかりやすい価値観の作り方やからさ、うん、でそれがこう進化してって、うん、要するにキュレーターとか、
うん、
誰かその価値観を作る人間が今これが来てるっていうのを先行的に売っていくっていうのは多分西洋美術の中でももうすごいあった流れやし、
うん、
でもそれが結局アジアのやつとかアジア的なセンスをそのトレンドに押し上げたとしても結局それって形としては変わらへんと思うねん。だからその要は今購入する人たちが大きいお金を出すのに、その要はその出す価値観がそのアジアに多少傾いたっていうことにしかならへんからさ、だそれをやったらそれは多分大きい意味で そのいわゆるヒエラルキー的なものはそんなに動かへん気がするね。なんか山が何個も増えるだけみたいな感じ。まあ別にそれでいいねんけど、その山がその無限にできるのがいいんちゃうかなと、
うん、
そしたらでも大金持ちになる絵描きとかおらへんくなるけどね。
まあいなくなるのかな、
うん、
なんかでもその多分村上隆的な、あの人は多分それのまず道筋を今一生懸命作ろうとしてんだと思うのね。 いわゆる、
うん、でも結局あの人でもスターシステムをすごい自分発信でやろうとしてる。
あ、スターシステム
だけで、だからその去年さ、俺らレディー4っていうさ、いわゆるクラウドファウンディングのサービスに参加したやんか、うんうん、あれでちょっとクラウドファウンディングちょっと調べたら、うん、オリジナルはアメリカ人が作ってんけど、うん、そのアメリカ人が最初に作ったやつの思想っていうのは、要は世界に100人、
うんうんうんうん、
その絵描きを支持する人がいたら、うん、その絵描きが一人食べれるようなシステムを作るためにこういうことを考え出したって言ってて、うんうん、まあそっちの方がそのいわゆるそのスターではないかもしれへんけど、うん、でその100人っていうのは別にそのさ、美術的なあのヒストリーに基づいてその価値を判断してる人もまあいてもいいかもしれんけど、ほとんど多くの人は直感的にかっこいいとか、
うん、
応援したいなっていうことやと思うねやんか、
うんうんうん、
でその感じの方がもしかしたら新しい形なんちゃうかなっていうふうには思うけどな、俺は単純に、
うんうん、
まあそうね、だからでもまあすごいなんというか歴史もあることやし、
うん、
そもそもその、うん、歴史がない、歴史を剥奪した状態でアートっていう概念自体が成立せえへんから、
うん、
まあ、完全に崩れ去ることは絶対ないと思うねんけど、
うん
うん、だからまあどうなんやろね、だからここで俺らが
だから崩れ去る可能性ももうあるってことでしょ。でも
あったとしても結局そのなんていうか、
まあ
大きなシステムは変わらへんと思う、
というかなくなるよりもそっちで生きていけるようなものをこっちからこう提案して作っていける、
うん、そうそうそうそうそう、だからそのプレイヤーだけじゃなくて、うん、そのゲームを支配する側というか、うん、まあ、それも一個のプレイとしてその考えていくような流れが広がれば、
うん、
まあ、結局両方ノムさんが言いかけたこともそのクラウドファンディングの最初の消費者が考えていることも両方まあ出現するとは思うんだけど、
うん、
まあそうやね、だからここでだから例えば現代美術 2.0 っていうのな、うん、その、うん、例えば村上隆とかあの大きな誰かがこう、
うん、
作るかもしれへんっていう未来像をざっくりと喋るのか、もしくは俺らがリアルに参入可能な形として、
うん、
俺らがやっていくべき 2.0 みたいのをさ、ちょっとこうアイデアを出すんかでちょっと違うやん話。どっちの方がいい？
いや違うというか、多分村上隆がそこを今の流れのまま、
うん、
バチンと突き抜けてもらうと穴が開くんですよ、うん、でそこに対して僕らでもこう発言できてこうそういうのを言えるこう流れっていうのがもっとできてくるっていうか、
いやでも
だからその一つの中に、うん、まあ、あのクラウドファインディング的なものだったり、
うん
うん、もしくはもっとカオスラウンジ的なものとかも、
うん、
横並びというかで、そこに僕らはまあ次の世代として、
うん、
そこも視野に入れてどういう、
そう
や
ね、
こう活動なり発信をしていくんだいっていう議論を、結局あの 2.0 って、
うん、
明確なその定義があるわけじゃなくて、
うん、
どういうのだったらこうアップデートできるんだいっていう議論の話をで盛り上がるっていうか、
はいはいはいはい、
っていうことなんで、現代アートに対しても現代アートというか、まあ、アートの分野に対して次のアップデートはどういうのだっていう議論をもっと巻き起こしたらいいんじゃねえかっていう
のが今日の提案。もうその提案で今日は終了して大丈夫なんですか？それを具体的に話した方がいいんじゃないですか？
でその中で僕は自分のその
あちょっと待ってください、これ時間がね来ちゃったんですけどあのね2月はね、
どうですかこの話、面白いですか？
2月は配信がねすごい、うん、別にいいんですよ、これ別に前後編になってもいいんです、一緒に渡っても、うん、どうします、これ結構枕感ありますよ。
そうですよね、まだまだね捉えれるステージっていうか、そのあるいろいろなベクトルじゃないな、うん、 ディメンションがね。
ディメンションじゃねえや。じゃあ俺らがやる、お、俺らがやるできる 2.0 の話ちょっとします。あと1本
やります。やってもやります。
やりましょうか。だからちょっと枕感強かったんでね。じゃあ1週目はこんな感じということで。
どうです、面白そうでしょ。
じゃあ来週この続きをやらせていただきます
ので
、はい、また後編をお楽しみにということで、
それで
後編に続きます。
はい、エンディングでーす。今日はね太田です。あ、出番がなくてね。
そうですね、もう
なんか、
う
ん、あのノムちゃんと、
うん、
沖中さんが熱く語っておられたのが楽しかったですよ。
マジですか。そっちで寝てたやん、あんた。
そんなことは言わなかったらわからないんです
よ。なるほど。まあまああれですよ、あの2月はあのモグラグの方はクローズしてますから。
そうですね。
特にエンディングですけど、太田さんに出張ってきてもらったんですけど、お知らせすることも特になく、
まあまあ、あの3月の展示の知らせはもちろんありますけども、ね、
まあそれは来週あたりから入れていったらいいんじゃないですか。
じゃあ、あの、うん、春に向けてモグラガレージは仕込み中なので。
そうですね、
皆さん楽しみにしておいてください、
はい、
きっと3月手前ぐらい、まあ、2月の終わりぐらいになったらご報告することが、
ゴスゴスと
出てくる、ね、ゴスゴス出てくるはずですので、
うん、そうですね。じゃあ来週からじゃあ3月のインフォメーションも入れましょうって感じですね。
はい。
で、まあ一応来週はあの今回のあのノムさんの、
はい、
あの話の後編を来週はお送りしますので、
楽しみにしておいてください、
は
い、
あの続きよかったら、より酔いが深くなってますんで。
まあ例のごとく、
ね、例のごとくということなので、まあまあ、 あのよかったら聞いてくださいということで、モグラグラジオボリューム157でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。Drag.